2013年の10月2日ということで、まあ、だんだんと、次第に秋も少し深まりつつあります。この間までの本当に猛暑が嘘のようでね、まあ、夜になったら結構肌寒い日もこうだんだんこう増えてきましたけども、今日はですね、黒川機長さんが設計した中銀カプセルタワービル、中銀カプセルタワーを、取り上げてレビューしていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の大学院生の内明君と、それから4年生の小林君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介お願いします。はい、じゃあ千秋からね。
はい。南研究室修士2年の千秋宏則です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
学部4年の小林大輝です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。ね、さっきそのラジオを収録する前にね、ちょっと実は2人と下打ち合わせできないこと少しだけやってます。下打ち合わせってことではないんだけども、
そう
です
ね、
そう、なんとなくこう近況報告っていうかさ、最近みんなどうしてんのっていう話をしていて。まあ、僕もね、毎日学校に来てるわけではないです。僕、まあ、事務所をやっていたりとかですね、まあ、いろいろと他の仕事があったりしていて、まあ、大学の教員っていうのは大体そういうもんなんですけど、毎日は学校に来てないんですよね。で、まあ、みんなだって毎日来てるわけじゃないと思うんだけども、なので、まあ、大体1週間ぶりに1週間に1回会ったりとか、まあ、プロジェクトやってる時は別なんだけども、僕もみんなが何してるかってそんな完全に分かってるわけでもちろんないんだよね。で、まあ、まず僕の方からね、ちょっと近況報告じゃないけど、最近どんなことしてたかっていうと、僕はちょっとこう結構地方にですね、いろいろと行く機会が結構続いてまして、研究の視察で9月の初めにその北九州に行って、それから、実は昨日までその富山市に行ってたんですよね。で、これは例えばスマートコミュニティとかコンパクトシティっていうことのその研究の一環で視察に行きましてですね、で、まあ、現地でいろいろとまあご案内してくださった方がいられまして、まあ、実は富山も本当すごくいいところで、トラムって言われている路面電車がですね、すごくおしゃれな路面電車が走っていて、まあ、これ富山の方聞いてますかね、聞いていたらですね本当に富山にはいろいろとお世話になったっていうかですね、牧文子さんが設計した建築があったりとか、今ちょうど隈研吾さんがガラス関連 の美術館の設計をされていたりとか、非常にこう、まあ、デザインに力を入れたですね、すごくいい街だなっていうふうに思いましたね。で、北九州はですね、新日鉄の、まあ、会社がですね、もともと持っていた敷地っていうものを、まあ、再利用してリノベーションしてですね、スマートコミュニティが実験的にできてるんですよね。で、まあ、日本ではスマートコミュニティとして指定されて今いる都市がですね、4つあって、どこかっていうと北九州と横浜と、それからトヨタと、それから京都の京阪の4つなんですけども、まあ、その中でも非常にこう進んでいる、まあ、最先端のスマートコミュニティの都市として北九州があって、まあ、そこをじっくりと視察させてもらってですね、まあ、なかなか地方に行くとこう美味しいお酒が飲めたりとか、地方の名産のものが食べられたりしてですね、まあ、それはそれで結構楽しいなっていうのもあるんですよね。それから僕の方はですね、建築のデザインコンセプトっていう本が、まあ、これ強調なんですけども、出まして、小国社から出たこれ建築の本なんですね。これ今井幸太郎さんと山中慎太郎さん、それから大河内学さんと僕の4人で書いた建築の本なんですけども、おかげさまでこれが割と好評でですね、この間南陽堂の新田さんっていう店主の方に教えていただいたんですけど、南陽堂でも結構売れてるよって言われて非常に嬉しかったんですけども、建築のデザインコンセプト、まあ、これ関心がある人がいたらですね、まあ、検索をしてちょっと見てもらったらいいかなと思います。それからあとはですね、僕は NHK カルチャーセンターの講師をやっていて、街歩きをやっていまして、この間築地と銀座のあたりをですね、いろいろ回ったんですけども、やっぱりあたりもね、本当に非常にこうデザイン的に優れた建築がたくさんしびき合っていて、街歩きするのも結構面白いかなっていうのを思いましたね。じゃあね、まあ、どうなんだろうな、近況報告みたいなことを最初に聞いた方がいいのかな
そうですね、近況報告ですか。まあ個人的な話なんですけど、まあ、まあ全然関係ない話かもしれないんですけど、まあ、最近僕ものすごく新しいリュックサックが欲しくて今使ってる、まあ、紺色のよく使ってるリュックがあるんですけど、それをもうかれこれ4年ぐらい使っていて、
ほんとすごい、
はい、でもそろそろ、まあ、その気分転換とかも含めて、まあ、買い替えたいなと思っていて、でまあ、ネットとかでその、まあ、Amazon とかで、 買うよりもその、まあ、自分の目で見て確かめたいなって思っていて、でまあ一応その、まあ、四角いそのスクエアリュックっていうんですかね、その四角いリュックサックが欲しくて、まあ、ネットで一応そのどういうものがあるかっていうのを見て、でそれでそのまあそのいろんなところに行って、まあ、買いに行ったんですけど、まあ、先週頃ですかね、最初に御徒町に行って、そこから歩いて神田まで行って、そこから神保町に行って秋葉原に行ってでそこから電車で今度は新宿に行って、で最後に下北沢って、まあ、行ったんですけど、まあ、結局その、まあ、お目当てのものは見つからなかったんですけど、まあなんか途中からもうなんか諦めかけてなんか散歩みたいになってたんですけど、まあその時はまあいい気分転換になったのかなってまあ自分の中で思っていて、まあまだリュックサックも探している途中なんですけど
すごいな、こだわりのなんか
あるんですね、
リュックサック探したね、はい、なんで御徒町から始まったの？
そうですね、以前にその御徒町はまあ結構リュックが売っている店が多いので。
あ、そうなの、
ね、はい、あのアメ横とかにもいろいろそのリュックを扱っている店が多いんですけど、まあ、以前自分も行ったことあったんで、
でもそのさ、千秋がお目当てのものってそんな結構デザイン的にすごくかっこいいものもその御徒町で売ってんの？
そうです、かっこいい、なんか四角いフォルムっていうのがパッと見その何て言うんですか、一目惚れっていうんですかね、そのネットで見た時にあこれいいなと思って、まあ、見たんですけど、その何て言うんですかね、今あんま売ってないのかどうかわかんないですけど、まあ、四角いバッグっていうかリュックが、まあ、全然見当たらなかったのであんま売ってないのかなと思って、まあ、途中で諦めて散歩みたいになったんですけどそうですね、
そういうことだ
ね、はい、気分転換に散歩になってよかったなって感じですか
これ本当に建築デザインレビューのつもりがカバンのデザインレビューになってきましたがなってきましたが、そうだね、僕はでもなんか本当すぐなんか売り臭くとかダメにしちゃうから4年持ってるのってすごいなと思
う
な。
確かにそうですね、今のところ破れたりはしていないんで。
そうだね、はい、分かりました。じゃあ小林君と小林君もちょっと一言なんか言ってみ
る。そうですね、今はちょっとあの3月にトルコ旅行あるじゃないですか、うん、そのために僕今すごいお金を貯めてて。
あ、そうなのか。
はい、それでバイトをまあいつもならそんな入んないんですけど結構今頑張っているところで、ただ卒業設計もこれから近づいてるのでちょっとこれじゃやばいなっていうちょっとお金が欲しいという
ジレンマ、
はい、ジレンマあります、ね、今は。
なるほどな。まあね、これラジオ聞いてる皆さんにちょっとあの解説しておくと、実はあの国士舘大学の建築学系ではあのギリシャトルコ旅行っていうのを企画してまして、学系全体でね、でそれにまあ行ける人は行こうっていうふうにあの、まあ、国広ジョージ先生と僕も一応行く予定なんですけども話をしている、まあ、小林君が言ってたのはその話なんですよね。来年の3月にあのみんなでトルコギリシャ旅行に建築旅行に行こうっていう話をしているんですよ。そうですか、分かりました、はい、そしたらね、まあ、あの今日はねこの黒川紀章さんの無課金カプセルタワービルっていうものをちょっと見ていきたいと思いますけども、まずその黒川紀章さんっていう建築家をお二人は知ってましたか？
はい、知ってはいます。
それどういうイメージですか？まあ、もうねあの黒川紀章さん亡くなっちゃったんだけども、うん、2人からしたらまずこの、ね、黒川紀章さんっていう建築家のイメージ、ここからまずちょっと今日入るコアなんだけど、どう思うん
です
か？
そうですね、まあ、僕は、まあ、ざっくりと、まあ、メタボリズムで、まあ、有名な建築家っていうことですかね、
うん、
あ
のそうだね、
一言で
言まさにそうだね、はい、そうすると小林君はどう、小林君分かるかな？
僕まあ、こういった中銀ちょっとなんか硬いイメージというかそういうイメージがなんかしますね、
この建物見るとね、はい、うん、そうだね、あのね今この千秋君と小林君と僕の目の前に黒川紀章さんのね作品集とか作品の本がたくさんこう所狭しと並んでるんだけども、黒川紀章さんはあの1934年生まれですね。で2007年前後に亡くなったのかな、ちょっとそのすぐに正確な出場者とわからないんですけども、あのちょうど一番最後の頃に作った作品が、東京の六本木の国立新美術館ですよね。 で、まあ、黒川紀章さんはさっき千秋君が言ったようにメタボリズムで有名ですね。メタボリズム運動、これは1960年代に、まあ、黒川紀章さんとか菊竹清則さんとか牧文子さんとかいろんな著名な建築家たちが、まあ、当時の若手建築家が集まって、まあ、行っていた建築運動の一つで、まあ、デザイナーも入ってましたけども、でまあ、黒川紀章さんはですね、本当に、まあ、スター建築家だったんですよね。でものすごく若くして、もう20代の後半ぐらいで、あの建築家としてデビューして、で結構一気に有名になって、ただもうすごく若かったから作品もほとんどなくって、その理論とかそれからまあ計画案とかですごく有名になっていたんだけども、あの、まあ、なんでこんなに早く有名になったのかって、ある意味不思議っちゃ不思議なんだけど、あの黒川さんはね、あの丹下健三さんの研究室にいたんですよ。で、まあ、名古屋出身 でちょうどその時に、あの丹下健三さんの研究室で東京計画1960とかいろんなプロジェクトに関わって、はいはい、実は東京計画1960の交通計画を担当したのが黒川紀章さんです。で黒川さんはすごく優秀な人で、もちろんその交通システムをやったりとか、あるいは構造もよく分かっていたし、だけどもすごくアバンギャルドな、あの建築作品を作るということで、やっぱり当時のこう前衛だったんですね、アバンギャルドの、うん、前衛建築家、まあ、ある意味そのアーティスティックな建築家。でも一方でその例えばいろんなその文化とかね、哲学とか思想にも非常にこう関心を持っていて、あのその中からいろんな理論を組み立てて、まさにメタボリズムというのはいろんなものがこう組み替わっていく、入れ替わっていくというふうな、こうあの一つの思想なんだけども、あのそれを建築的に応用した、まあ、一番代表的な建築家ですよね、うん、代表的な建築家。もうこの人は、まあ、いろいろこうあのタレント的な側面もあって、例えば若尾彩子さんという女優と結婚してね、あの話題になったりとか、あのいろいろとこう、まあ、有名な建築家の走りだった人ですよね。でその人 この中銀カプセルタワービルっていう、まあ、設計した代表的な作品の一つで、まあ、これは今でも一応立ってますね、東京の、はい、まあ、新橋の近くなんですけども、そして今千秋が地図を持ってきてますけども、はい、実はこれあの場所がですね、山手線の新橋の近くです、はい、で実はこれですね、僕らが前回あの設計をした計画案を作った、ニュープラット2013っていう計画案があって、 その敷地がですね、築地市場なんですよね、うん、築地市場で、築地市場のすぐ近く、はい、ね、実はすぐ近くだった、
はい、
ね、築地市場があって浜離宮庭園があって、はい、でそのすぐ近くに今あのこの高速道路がありますけども、立っているのがこの中銀カプセルタワービルです、ね、でこれはね、あの実は分譲マンションです、はい、まあ、ていうかマンションというか集合住宅なんだけども、まあ、カプセルがあたかも蜂の巣のようにたくさんその密集して積み重なっていて、でその真ん中にそのコアとなっているタワーが、あの茶色いそのブラウン色 そのコアが立っているんだけども、それがツインタワーの2本立っていて、そこに小さなカプセルのボックスがいっぱいこう貼り付いてるんですよね、貼り付いてる。でこれが全部で140個あります。140個のカプセルが、ツインタワーのコアにそのまとわりついていて、それがいろいろな方向を向いていて、まあ、非常にこう何かあのシュールであると同時に、あの明快なその、まあ、建築表現を作り出しているっていう、まあ、そういうような構造になってるんですよね。で、まあ、これはですね、真ん中のコアがその RC 鉄筋コンクリートで作られていて、その周りにそのこれハイテンションボルトによるキャンティレバーの構造で、まあ、このカプセルが、スチールのレールに取り付けられていて、でこれはあのメタボリズムっていう思想の延長で、まあ、取り替え可能に基本的になってるんですよね、はい、うん、まあ、いざとなったら古くなったら取り替えられるというふうな考え方になっていると。で、このね、カプセルの本がですね、今これ手元にですね、メタボリズムの未来都市っていうその新建築士から出してる本があって、そこにこう載ってるんですけども、これ見るとカプセルがその真ん中のコアに取り付けられるその工事現場がこの写真で載ってるんですよ。ちなみに黒川紀章、若き黒川紀章がここに載ってるんですけども、でこれは当時とほとんど今と同じ状態に今残ってます、ね、はい、これ君ら見に行ったことある？
あ、あります。僕は
僕はまだないです。
これね、今のうち見といた方がいいよ。もうだいぶ昔の建築だからやっぱり老朽化していて、まあ、これいつ取り壊されるかも分からない状況にだんだんなりつつあるから、はい、今のうち見といた方がいいと思うね、はい、でね、これ中 のカプセルの内部空間 のインテリアの写真もこう載っていて、うん、一言で言うと小さなその例えばホテルとかね、ホテルのシングルルームとか、あるいはそのなんていうかこう、まあ、書斎のようなイメージですよね、うん、非常に小さい空間です。 ただこれ分譲だから売ってるんですよ。売られていて買ってる人がいて、まあ、これ作り付けのね可動式のテーブルであるとか電話とかテレビとかこう、まあ、こうビルトインされて組み込まれていて、で、まあ、あのユニットバスがあって、まあ、ベッドがあって小さな窓があるっていう、まあ、非常に小さい空間なんですよね、うん。まあ、ちょっとこう昔風のデザイン その名残っていうのはこうちょっと感じられるところもあるんですけども、じゃあねこの建築に関して、2人にちょっと話聞いていきたいなと思うんだけども、じゃあまず千葉君から聞いて、千葉君どうですかこのね学芸カプセルタワー。
そうですね、まあ僕はそうですね、まあ、メタボリズムって、まあ、先ほど言ったと思うんですけど、まあ、そんなに詳しい方ではないと思うんですけど、そのまさにそのメタボリズムの思想を、まあ、ある意味、まあ、いい意味で、まあ、具現化した、まあ、建築なのかなと思っていて、まあ、メタボリズムと言いますと、まあ、新陳代謝で、まあ、よく知られていると思うんですけど、まあ、古い細胞から新しい細胞、まあ、そのユニットごとその、まあ、新しいユニットに取り替えることができるっていう、まあ、建築で、まあ、それを、まあ、意味ごとにその再現できている建築なのかなと思って思いました。で、まあできたのが、1972年ですか、うん、まあ、当時としては、まあ、結構前衛的と言いますか、
そうだね、うん、
まあ、結構、まあ、他にもう周りの建物を見ても全然その質が違うというか、うん、あとまあ内観もその、まあ、結構未来的な感じで、まあ、デザインされていると思うんですけど、うん、まあ、当時としては結構珍しい建物だったのかなっていうのは感じました、
うん、そうだね。確かにこれ1970年当時にこれが出てきた時はさ、かなり衝撃的だったもんね。今出てもすごく不思議な感じはするし、はい、全部このボックス状のカプセルに丸い大きな窓が一つついてるだけで、うん、本当にこう蜂の巣とか何かこうそういうふうなこうイメージもするからね、うん、ある意味分かりやすいといえば分かりやすいよね、うん、これ小林くんどう？これ見たら。
そうですね、そのまずちょっと僕から聞きたいことあるんですけど、このカプセルを取り替えることができるように設計したということで、うんうん、このカプセルを取り替えたっていう事例とかってあるんですか？
あのね、基本的にはないです。
あ、ないんですか？
原則として。
それってそれはなぜしなかった？そのお金の問題とか。
それはなかなかいい質問だねこれさ、これチャー君どう思う？これ
老朽化絶対にもう何十年も前ですよね、
う
ん、
そうだね、
70年、
うん、それはね、小林君なかなかいい質問。これチャックどう思いますか？
そうです、僕もそれがちょっと気になって、まあ、調べてはみたんですけど、まあ先生がおっしゃった事例がないので、まあ、なんでかなと思ったんですけど、そうですね、なんか結構、まあ、ちょっと話ずれるかもしれないんですけど、結構そのできてからその結構雨漏りとか、まあ、居住性に関してその異議を唱える人がいたっていう、まあ、クレームですかね、クレームとかが多かったっていう話が聞いたので、それに関連しているのかなと思ったんですけど、
まあ、これね、あの結論から言うとね、メタボリズムっていうのはねすごく革新的なねアバンギャルドとしての前衛的な思想なんだけど、やっぱり実現可能性っていう意味では正直うまくいかなかったところもあるんですよ。で確かにねその考え方としてはすごい新しいし、建築をね例えば使い勝手とかいろいろ老朽化に対してその部分だけを取り替えていくっていうのを考え方としては確かにある、うん、今でもある。例えばスケルトンインフィルっていう考え方があって、あ、はい、躯体はそのままで内部空間のインテリアを変えるとかね、うん、そういうことはあるじゃないですか、はいはい、だけどもこれはもっとその進んでいて、そのカプセルそのものを取り替えるっていう考え方で、それ自体は一つの発想として確かにその合理性を持ってるんだけども、うん、現実問題としてはなかなか難しいんですよ、うん、まあ、これはね設計としてはね決して僕はその悪くないと思いますよ、うん、あの真ん中にコアがあって、コアをそのまま残した状態で、このコアのところには階段室とそれからエレベーターだけがあるんだけども、その周りにあのカプセルを取り付けて、まあそれをある意味そのリサイクル可能な形にしているというね、いうふうな感じ方なんだけども、現実にそれが小さなものだったらいいんだけども、大きいとなると例えば足場を組んだりとかタワークレーンをつけていたりとか、その間をどうするかっていうような問題もあるし、それからもう配管のとのそのジョイント部分をどうするかっていう問題もあるよね。上下水道、それから電気、ガス、ね、特に高層化した場合にはそういった問題も出てくるし、特にこれは分譲となるとね、現実問題としてはその一つのボックスだけをその大掛かりな 工事で取り替えるっていうのはなかなか現実の場合難しいって思う。だからそういうふうな実験的な建築であったからこそ確かにそういうふうな課題も確かにあったんだね、うん、あった、うん、ただねこのカプセルっていうものは今このね本皆さん見てもらって分かるようにね黒川紀章はかなりその真剣にこのカプセルの建築的な可能性っていうものを追求してるんですよ。例えばこの今の中銀カプセルタワーは1972年にできたんだけども1974年にはカプセルハウス K っていうものをこう長野県に設定していて、これは実は黒川紀章の別荘です。黒川紀章自身が住んでた。でこれはカプセルがまあ4つ5つぐらいかな、まあコンクリートのその躯体の下の部分にカプセルが4つ5つぐらい作られていて、中にはその茶室的な和室も作られているんですよね、障子があって、はい、でこれは発想としては全く同じで、コアになっている分にそのカプセルを取り付けるっていうようなイメージ でそれ以外にも、まあ、やってるんですよね。このムービングコア、要するにカプセル的な空間が今度はこのその車輪をつけて動くと、要するにそのモバイルカー、モービルハウスのような形でこの例えばユニットバス的なものとかあるいはキッチン的なものが組み込まれたものがその車となって動いていくっていうようなイメージも作っているし、それ以外のものもカプセルを応用したいろんなシステムっていうものをたくさん発表してるんですよ。例えばモジュラーハウジングシステムであるとかレジャーカプセルであるとか、まあ、実際問題でしてたらさ、よくさ街中でさクレープとかさたこ焼き屋さんとか売ってるのがさ、カプセル的なものってあるじゃん、はいはい、モービルカーみたいな。だからそういったイメージっていうものは決してその無意味ではなかったんだよ。だけども確かにそういうふうな現実に落とし込む上で、まあ、問題もあったし、メタボリズムの本を見るとエクアン・ケイチさん、これも GK 設計って言われてるね、デザイングループが作ってる、そちらの方でもそのカプセル的な提案っていうのは黒川紀章さんと同じようにたくさんやられてるんですよ、ね、だからこれは実験をやるっていうこととでも現実においてはいろんな問題があったっていうことの、まあ、非常にこう端的な事例でもあったというふうには言えるんだよね。そうだね。まあ一方でこれはここにずっと住み続けるっていうよりもメインのその住居があってセカンドハウス的に使うっていうような意味合いがあったから、はい、確かにこれも都心として超一等地だからね、はい、そういう意味ではその意味があったんだと思う、うん、っていうふうに思いますよ。このね黒川紀章さんはね、まあ、僕はまあ、京都大学のね、まあ、ある意味 OB っていう意味ではもう大先輩に当たるんですけど、僕なんか学校で勉強してる時に先生が言ってたね、自分は黒川紀章とね同級生だったとかねちょうど僕がなんか教えてもらった先生がそういうふうに言ってて、で自分は実は黒川紀章よりも、ね、デザインの、ね、センスあったんだとか、ね、自分の先生が、まあ、いましたよ。ちょっとこれ名前を出せればいいんだけどそれでね、まあ、でも黒川紀章さんあれなんで、僕はなんか、まあ、お見かけしたのはね、黒川紀章さんをお見かけしたのはもう1回しかないですよ。それがもうなくなっちゃったからね、トリエンナーレ奈良っていう建築のイベントがあって、その時にそのプロデューサーをこの人がやってたから、その時にお聞きしましたけども、やっぱり建築家としてはね、まあ、大建築家だったなと僕は思いますよ。で黒川紀章ノートっていうね分厚い本を出しててね、それが結構面白くて、黒川紀章のね自伝みたいなもの。やっぱりね若い時はね、まあ、こう早くデビューしてね仕事がなかったね、ずっとね、ずっとこうなんか事務所にいてもこう電話も鳴らないし、で犬小屋の設計してたらしいんだよねやることないから犬小屋の設計、仕事がないからね、うん、そんな話があったりとかね、面白かったよ。やっぱりね、まあ、黒川さんからね僕ね、まあ、学ぶところもやっぱあるなと思って、黒川さんはねすごくやっぱ優秀な人だったしね、ある部分においてはやっぱりこのエンジニアとしての能力がすごく高かったんじゃないかなと僕は思っているんですよ。つまりその非常にねそのアーティスティックな芸術的なそのスケッチを描いたりとかデザインをやってるんだけども、なんかこう例えば交通システムを考えたりね、構造のことが分かっていたりとかね、やっぱりものすごくその才能のあった人なんだなっていうふうに僕は思いますけどね、うん、井上章一さんっていうその建築評論家が黒川紀章のことをすごく評価していて、それが新建築のねこの建築20世紀にも書かれてるんですけども、黒川さんはね、黒川紀章さんのね黒川紀章ノートを読んだ時にね、やっぱ建築を作るっていうのは、まあ、ゲームだというふうに考えればいいっていうふうに書いていて、僕そうだなと思ったんですよ。建築ってやっぱりなかなか大変なんだけど、それある種のゲーム、もっと大きな意味で言うと人生そのものをゲームとして捉えたら、まあ、辛いこともあんまり辛くなくなるっていうかね、それもそうだなと思ったんだよね。でこれせっかくの機会だからね、今このメタボリズムの方にね黒川紀章さんのね作品がいっぱいあるからね、 ちょっとこの、まあ、ラジオで聞いてる人たちはね、これ絵がわからないと思いますけども、まあ、検索してきたら、知ってみたらね、全部こうすぐ出てくる代表的なものばかりなので、ちょっとこの言葉で説明できる範囲でね、説明するんですけどね。まずこれ1960年に農村都市計画、農村都市計画っていうのをこう発表していて、これなんか小林くんなんかもさ、例えば卒業設計の参考にしたらいいと思うけどね、
はい、
これ農村の中にあえてこうグリッド状の都市を作って、下に車を通して上に人の居住スペースを作るみたいなね、農村と都市の両方をこう足して2で割ったような、まあ、そういった計画を作ってるんですよね。で、垂直方向、水平方向みたいなね、農村都市計画。まあ、これはある意味の、ある意味でいうところ の, その空中都市のような計画なんです。ね、それから、まあ、この農村都市計画もなかなかね、かっこいいんですよ、これね。こう見るとね、あのグリッド上にあのランダムなんていうのかな、こうデザイン的にはある意味そのモンドリアンの絵のような、あの非常にこう縦横にねグリッドがランダムに広がっていくような計画をやっていて、それから東京計画1960っていうのは丹下さんなんだけども、あのその時にあの交通システムを考えたのが例えば黒川紀章さんであったりね、1960年っていうのはメタボリズムの運動が一番こうあの花開いた時期でもあったんだけども、それからねもう一つはね1961年、これ東京計画1961年ってなってヘリックス計画、これは二重らせん構造、これはあの生物の DNA をモデルにしてる、
ああ、
ね、
はいはい、
DNA の二重らせん構造、これ巨大な計画案です。もちろんこれ実際立ってないよ、立ってなくって、これはあのアンビルドの計画案なんだけども、二重らせん構造の中に居住システムとかいろんなその空間を埋め込んでいくっていう非常にこう、まあ、アバンギャルドの計画ですね、まあ、これは今見てもなかなかこれインパクトありますよ、
すごい
です ね、ヘリックス計画ね、うん、だから小林もさ、このぐらいインパクトあるものをさ、卒業設計やってさ、ね、ちょっとなんかこうガーンってやってほしいなと思う。あとはね、これあの、霞ヶ浦計画かな、これはあの茨城とか千葉、を対象にして、まあ、非常にこれもこう六角形をねモチーフにしてね、あの非常に巨大なメガストラクチャーを作るっていう風な、まあ、計画案を考えてますね、これね。それからですね、まあ、ちなみに今のこのヘリックス計画はこれはまあ新宿ですね、東京の新宿を対象にしてますけども、それからね、これ黒川紀章さんの作ってるものってね、見てるだけでも結構面白いんですよ、いろいろとね。あとはね、これいろいろ載ってるんですけども、これはね、子供の国、これはあの、神奈川の方かな、神奈川の方にこの時はいろんな建築家が参加してるんですけども、子供のための巨大施設の、まあ、いくつかの施設ですね、このフラワーシェルターとか、それからこれは何だろうな、セントラルロッジか、この中のいくつかの施設を、あの子供の国って今でもあるけどね、
うん、
あの黒川紀章が設計してますけど、行ったことある？
行ったことはないんですけど、まあ、
知ってる、
知ってはいますね、うん、
ものすごく広大な施設だけどね、あのここのいくつかの施設を設計してる。あとね、これは僕もね、あの見てたんだけど、今思い出したっていうか、しばらく忘れてたんだけど、あのディスコのスペース、つまりその、まあ、今でいうとこのクラブみたいなもんですよね、ディスコティックスペースカプセル、これは赤坂でね、これもないけど、のインテリア空間、ね、まあ、チャックはそのインテリアっていうことがテーマにもなってるからさ、
そうですね、
これ当時はこういうふうなものがちょっとこう、まあ、トレンドとしてあったんですよね、お店、ね、これ商業施設、ディスコの、インテリア空間の設計をディスコティックスペースカプセルっていうので設計してますね。それから、まあ、これはなんだ、これはあの、万博ですね、大阪万博、1970年の、まあ、全体計画は、西山右蔵さんとか、それから丹下健三がやったんだけども、このいくつかを黒川紀章さんが設計しているんですよね、万博計画で、まあ、太陽の塔はこれはあの岡本太郎ですけども、実はこれ結構面白いのは、このお祭り広場に吊り下がってる空間、カプセル、これ黒川紀章やってるんですよ、これで、これはあのお祭り広場の屋根の中にこう吊り下がっていて、屋根に吊り下がっていて、そこにこのカプセルの空間がある、これはまさに中銀カプセルタワーとほぼ内容的には同じですよね、中のそのある計画としては、システムとしては同じ、こっちはあの六角形とか八角形とかそういうふうな感じになってるんだけども、同じようなシステムとして、カプセルをまあ上から吊り下げるというのはそのテンション構造でやってますね。それからよく出てくるのはこの東芝 IHI 館、これひし形のあるなんかユニットがあって、そのユニットを積み重ねていくことによって構造体を作ってるんだけども、その真ん中にまあ、これ半球状の大きなスペースを作っているんですよね、東芝 HI 館。それからですね、この時に、まあ、もっと有名なのはこれが一番有名なんだけど、宝ビューティーパビリオン、宝ビューティリオンって書いてるんですけども、うん、まあ、これもないんですけども、これ仮設建築ですけども、これもですね、 まあ、キュービックなあるそのユニット、スチールフレームのユニットを作って、その中にカプセルを埋め込んでいって、そのカプセルが取り替え可能であるっていうふうなイメージを仮設建築で出してるんですよね。まあ、これも1970年なんですけども、という意味では初期の黒川区長っていうのは割とこう作ってるものに一貫してるんですよ、うんうん、もうある意味カプセル一筋ね、うん。カプセルに何ができるかみたいなね、カプセルに何が可能かみたいな、まあ、建築に何が可能かっていう本を原博さんが書いてるんですけども、カプセルに何が可能かっていう追求を、まあ、建築的に非常にこう突き詰めてやっていたのが黒川区長さんなんですよ、うん、まあ本当にね、もうタレントのような人でしたよ、黒川区長さんはね、タレント建築家、うん、っていう風な感じなんですけども、まあ皆さん大体こんなところでいいんですかね、どうなんでしょう、どう思いますか。
そうですね、まあ、まあ中銀に限らずそのまあいろいろな作品で、まあカプセル、まあユニットでまあ形成していると思うんですけど、そのまあユニットをまあ密集させて、まあ一つの建築にするっていうのはまあ決して簡単なことではないと思うし、まあ僕もその2年生ですか、2年生の頃にまあ集合住宅の設計課題をやらせていただいたんですけど、まあ結構まあ2年生にしてはまあ結構難しい課題だったと思うんですけど、そうです、これだけそのまあ30年できて30年近く経っているんですけど、まあその建物としてこれだけ成り立っているっていうことはまあすごいなと思うし、まあそのデザインっていうか、まあ一貫してカプセルをまあ突き詰めていったっていうのもそのまあ一つのまあ何て言うんですか、お手本というか、まあ一つのことにこだわって建築をやっていくっていうのはまあすごいことだと思いました。
そうだね、やっぱり人間ってさ、一つのことやったら飽きるからね。
そうです
ね、飽きるんだよ、ね、そういうことない、
そうです、僕なんてもう
一回やったら人間って飽きるよ、
はい、飽きやすいタイプ。今話聞いてただけでもすごい、もうこれだって決めたらもうずっと言っとけると、
うんうん、そうだね、それがやっぱりすごいな。ただ黒川紀章さんがやっぱり面白いところは、かといってそのカプセルをずっとやり続けたわけじゃないんでね、これ1970年代やってたんだけど、やっぱりそこからいろいろね発展して、違うそのデザインモチーフっていうかね、建築のデザインモチーフをいろいろ自分で開発しながら展開していったんですよ。そこがまた面白いところだよね、うん、まあね、黒川紀章のと、あれ、まあ、研究所の本買えばいいかな、なんか結構あれ面白いんだよね、読んでますね、面白い面白い。じゃあ小林くんはそんな感じでいいの、どう、なんか言いたことある、
なんかそういった、まあ、時代のディスコも作ったっていうのもありますし、中銀 の、うん、その時代 の、まあその進化というか、それに対してしっかりと応えているような感じがして、うん、まあ、その中でカプセルというコンセプトを用いて、うん、しっかりとこう時代にみんなに答えを出しているような感じがして、すごいなと僕は思いました。
小林、相変わらず優等生的な発言すごいね、偉いね。そうですか、まあね、まあ、君らもね、まあ、面白い空間をね、これからも作っていってください、ね、
はい、
ね、なんかさ、どうなんだ、これでもう終わっていいのか、どうなの、千谷君どうですか。なんかさっき下打ち合わせの話では、なんか、はい、せっかくだから、よもやま話的に食の話をしようって言ってたんだけど、あまあ、せっかくだから食の話を してみるか。いや、なんか実はこれ、ラジオを聞いてる皆さんにちょっと解説しますと、まあ、この建築系ラジオの南研究室デザインレビューは、実は2010年の1月ぐらいから始まったのか、実は結構長くて、もう、千秋君のずっと先輩の代からずっと続いてるんですよ。そうですね、実はね、もう4年近く続いてるの、
はい、
4年近く。この今年の12月までやって4年ぐらいやってるっていうか、実はすごく長くて、本当にある意味長寿番組ですよ。
そうです、
4年やってて結構大したもんで、だってその4年間いたら大学卒業するわけじゃん、
はい、
ね、で本当にね、コンスタントにずっとやっているっていう意味では、まあ、みんなよく参加してるしよくやってるなと思うんだけど、ある意味その一番建築ラジオの中でも長寿番組っていうかね、すごくコンスタントにしっかりやれてるなと思うんだけども、まあ、せっかくだからね、まあ、ラジオ聴いてる人たちに関心のあるようなこともちょっとなんかついでにさ、ついでにって言ったら変だけど、話してみようかなって言って、まあ、じゃあ何話すのかっていうことで、こう食の話、食べ物の話をしようかなって話をしてたんですよ。で、まあ、国士舘大学はね、結構学食は多いんですよね、実は。学食はなんか、なんでこんな多いのかっていうぐらい 食堂が多い、
はい、
食堂ですね。食堂がいろんなところに点在していて、まずですね、その34号館という新しい校舎があって、その中にスカイラウンジとその学食があるんですね。まあ、地下1階というか、あの三君ガーデンに面した、まあ、あの地上1階に近いところに、大きな食堂があって、そこ大きな食堂があるんですよね、
はい、
で最上階の9階に非常に眺めのいいスカイラウンジというところがあって、まあ、ここも食堂カフェレストランで、夜にはお酒も出るというスペースになっていて、それで2カ所でしょ。それからその8号館という古い建物の中に、そこの半地下のところに食堂があって、まあ、この中にも2つ実はお店があるんだけども、は
い、
まあその2カ所あるでしょ、はい、それも2カ所とカウントするでしょ。それからあとどこなんだ、
1号館の地下ですか、
ね、1号館の地下にあるんですね、はい、1号館の地下にあのレストランがあるでしょ、はい、それが1カ所あるでしょ、はい、それからモスバーガー、はい、1階にモスバーガーが入ってるでしょ、はい、それが1カ所あるでしょ。
であとここの校舎にもサブウェイが、
うん、そうサブウェイがあるね、はい、サブウェイが新しくできたメープルセンチュリーホールっていう中にサブウェイができて、サブウェイがあるでしょ、
はいはい、
それからね、実はね、他にもある
んです。
あ、そうなんですね。
国士舘高校の方の校舎に、
校舎の24号館っていうね、寮があって、はいはいはい、その中に食堂があって、そこはね、僕も行ったこと実はないんですよ。
僕もない
僕もないですね
そしたらさ、これ全部合わせたらさ、いくらなんだ、ね、8カ所もあるよ、
はい、大学内で
8カ所もさ食堂があるんだよ、なんかね、食堂っていうかレストランっていうか、まあ、全部カフェとしても使えるっていうか、はい、なんでこんなたくさんあるんだろうなまあこれ世田谷校舎だけだから、もちろん町田校舎とかもっとあるんだけど、でさ、僕はね、これ8号館の地下のさ、食堂が一番おいしいと思うんだけど、皆さんどうですか、小林くんどう。
僕もそう思います、ね、
そう、みんなそこを使ってんの
はい、僕もほぼそこでご飯を食べてます。
ちゃくと、
そうです、僕もその8号館の地下で、まあ学部生の頃はよく食べていたんですけど、最近と言いますか、まあついこの間までその1号館の地下に、まあ、食堂あるじゃないですか、そこの牛すじカレーっていうのがすごく美味しくて
あ、その牛すじカレー美味しいね、牛丼とかね、はい、牛すじ丼とかね、
はい、そこ
美味しい、あそこの牛すじカレー美味しい、
そうです、それを食べに行くためだけに行ったりするとき
もあります
そうなの、本当に行きます
あそこは確かに牛すじカレーは美味しい、はい、でもなんか8号館のさ、あの食堂のおばちゃんたちが結構気さくでさ、
そうです、
なんかあそこいいよね、なんかね、あそこ弁当買いに行ったりしたらさ、はい、あとなんかまあ僕らは結構コンビニとか、あのお弁当屋さんも結構近いから、
最近はコンビニとか、
ね、そうだよね、コンビニでお弁当買ったりとか、あとそのホットモットとかお弁当屋さんもあるし、はい、実はあのこのメープルセンチュリーホールっていう建物のすぐ目の前にパン屋さんがあって、あそのパン屋さんすごい美味しいんですよ、はい、だからすっごい並んでるよ、世田谷区役所の人とか、うん、すごい並んでる、
並んでますね、
昼間行ったら、ね、そうそう簡単に買えないよ、
あそうなの、
うん、結構高いんだけど美味しいんだよ、
はい、
あそこも結構ねおすすめだよ、うん、っていう感じでね。でも僕はね、あの割とサブウェイを使うことが結構多くて、サブウェイができたから、あのまあ、僕は君らみたいにもう若くないからさ、若くないって言ったらずっとあれなんだけどやっぱすごい健康に気をつけてるから、やっぱりそのサブウェイは結構僕はあの入ってくれたのすごい嬉しかったですね。
あ本当ですか、うん、野菜が多いから。今日サブウェイ食べました。
あそうなんサブウェイの何を頼んだ。
あの特サブセットっていうその 毎日
読み変わるやつ、ね、BLT とかね、はい、変わるやつね。だから僕サブウェイカード持っててさ、すごいたくさんね、そのチャージしてて、すごいもうすごいたくさんチャージしてるよ。やっぱりね、なんかこう野菜中心の生活とか、やっぱりもう僕だからラーメンとかね、焼肉とかあんまり食べないね、もうね。
あ、
そう。でも君ら若いからさ、もう何だって好きなように食べたらいいと思うけど、ただまあ時々まあね、あの健康に気をつけた食事した方がいいかもしれないよ。うん、まあね、やっぱりね、まあ僕の年になってきたらね、やっぱりね。一番重要なのが健康だっていうのが本当によくわかるね。これなかなか難しい。もう僕ね、本当ね、40になるまでね、ほとんど何も病気しなかった。うん、もう自分は本当に、ね、一生何も病気しないんじゃないかと思ったぐらい、
はい、
僕15年ぐらい一回病院行ってないとか、そんな感じだったよ。うん、
すごいですね。
ほとんど風邪ひかなかったし、なんか歯医者さんにちょっと行ったぐらいかな。
あ、
うん、でもやっぱり人間年取ったらね、なんかそういうわけにはいかないから、まあ、君らもまあね、あのバランスよくね、健康に気をつけて、たまにはちょっとぐらいそういうことを考えてもいいかもしれない
です。
まあ、そんなに気にする人はないけど、若者はね。でもね、意外とね、あの女の人、女性とかね、あの女の人とか、あと芸能人とか、結構すごい若い人気をつけてる。気をつけてる、気をつけてる。 気がしますけどね。まあね、なんか本当にこの国士舘大学学食が多いからさ、
そうですね、
そうですね、迷うところだよ、
うん、はい、
ね、
誘惑が
いろいろあってまい
る。あとはまあ距離っていうのがあるよね、あんまり遠いとさ、
そうです、ね、
頻繁に行けないから、
うん、だからスカイラウンジとかの
遠いからな、
そうです、
ね、遠いからな、うん、なんかイベントがある時とかもね、はい、いいかもしれないけど、あのなかなかそう簡単にはいけないっていうふうなことがありますけども、全然関係ないんだけどさ、僕この間さ、富士山がさ、
はい、
なんかね、世界遺産になったじゃないですか。
そうですね、
そしたらね、最近ね、富士山関連のお菓子ってすごく多いね、どこ行っても。
あ、
うん、見たことある？
ありますね、
あれなんかテレビで見た。
あ、そう、君は地元じゃん。小林地元や、
はいは
い、小林はもういっぱい見てるだろ。
そうですね、もう嫌なほどこんなにかっていうぐらい。
そうだろ、
はい、
そしたらね、なんかね、例えばあの羽田空港とか成田空港とか、ね、
そうですね、
ああいうとこ行ったらね、すっごい置いてあるの、富士山関係 の、 あの、ね、お菓子とか、あとその、あのミネラルウォーターとか、
はい、
なんかね、富士山のバームクーヘンとか、富士山のお菓子とかね、なんかね、いろんなものが置いてある、富士山チョコレートとか。
ありますね。
でね、でもね、なかなかいい感じなんだよ。で、多分あれ、ある程度売れてると思うんだけど、で、この間ね、何気なくね、富士山のバームクーヘンって買ったんだよ。でそれがね、すごく美味しかったんだよ。それ結構おすすめだよ、富士山バームクーヘン。全然期待せずに買ったら、
はい、
結構美味しかったね、うん、だから結構あれ静岡県潤ってるんじゃないの
今
富士山関係で
確かに今すごいです ね、外人とかが
そうだ、
お土産屋さんにすごい、なんか地元のから来ます
ね、うん、そうだろうね、
めっちゃ混んでたらすげえですね、
そうだろうなしかもちょっと富士山を PR するようなそ卒業設計とかでもさ、卒業設計とかでもなんか富士山が見える富士見坂っていうか富士見ポイントとか作ったらいいんじゃない。
あ、
それはもう少なくて見えるのかな。
いや、もうどこでも見えますね。
どこでも見えるのか
富士山は。
あ、そうなんだね。そうか、じゃあね、まあもうそんなところで、ね、今日いいのかな。違った、ちょっと長々となって長々となってしまいましたけども、じゃあ今日はね、あのこのぐらいで、はい、あの収録終了にしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。